それでは本日のプログラム第2番目、久保田先生によりますアダムスキー全集第5巻テレパシー開発法解説講義、本日は第1部第2章人間の4つの感覚器官です。では久保田先生よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。今日はえらく珍しいことに雨が降りまして、ちょっと驚いたんですが、普通 GAP の月例会では雨が降らないんですね。私の記憶ではここ15年間東京で月例会やっておりますが、傘を持ってきた記憶がないんです。ですが今日は本当に良い雨が降って喜んでおります。と言いますのはね、今ご承知のように東京はカラカラ天気で、水が不足するというような、状態になっているようですから、もうそろそろ降ってくれないと水不足になったら大変ですからね。これはまさに恵みの雨だったと思います。こういう恵みの雨の中に、たくさんの方がいらっしゃいまして、心から嬉しく思う次第です。それからさっきは、野本さんの自然食品に関する大変有益なお話をどうもありがとうございました。今日野本さんにお話をお願いしましたのは、この前いつかパーティーの時に一杯飲みながら、えらくその自然食品に詳しい話をされまして、私の目の前でですね、いつからあんたそんな専門家になったのかと、聞いたような次第で、もう本当に驚いたんですが、まだまだ実に詳しいんです。ですから一つこれはやはり健康に関して、それから人間の壮年に関して重要な問題であるから、ぜひ一つ話をやってくれませんかと、こうお願いしましたところ快諾されまして、それで本日お話をお願いしたわけですね。でさっき純米酒の話が出ましたが、これは私この前ある GAP の東北地方の会員の方から純米酒を4升ほど突然送ってよこされまして、とてもそんなに飲めないですから、まあ1升ほど飲んで、いっぺんに飲んだんじゃないですよ、まあ10日ぐらいかかって飲みましたがね、あとの3本は他の方に分けてあげました。とっても素晴らしい酒でして、まあ、悪酔いしないですね。で純米酒はですね、瓶のラベルに二級酒と書いてあります。で値段がしかも高いんです。特級酒並みの値段です。二級酒でありながら特級酒並みの値段とおかしいじゃないかと思われましょうが、実は二級酒ということにしておかないと、特級酒にしたならばそれだけ税金が取られて儲からないんだそうです、メーカーが。それでわざとその申請をしないで二級酒という格下げのラベルで売り出すんだそうですが、しかし純米酒と書いてありますからすぐ分かりますね。まあお飲みになるんでしたらぜひやっぱりそれをお勧めしたいですね。それから味噌の話が出ましたが、味噌もかなり添加物やら何やかやらいろんなものが入っておりまして、一見おいしそうに見えますが、もうこの頃の味噌は安心して食べられないというような状態になりつつあるようですが、これは本当の純粋な味噌ですね、天然の味噌はやはり売ってるところがありますから、そういうところでお買い求めになりまして、それを食べられます方が体にははるかに良いと思いますね。これもこの間野本さんから一袋私送っていただきまして、大いに賞味させていただいたわけです。宮内庁御用というような店があって、そこから売り出されているそうですから、おそらく天皇家の方々も同じ味噌を食べておられるんだろうと思いますがね、大変恐れ多いことですが、まあいい味噌ですから、その売り出している先は野本さんがご存知ですから、お聞きになるとよろしいかと思いますね。まあそういうわけでして、 今はとにかくその食べ物から非常に危険な状態になりつつあると。ところがやはり先ほどの話もありましたように、豚肉などは豚が殺される時の非常な恐怖心の想念波動が染み込んでいるので悪いのではあるまいかということでしたが、まさにその通りだと思いますね。豚とかあるいは牛とかいうようなものは、屠殺場へ行って殺される前に大変なその反応を示すということは、私の昔田舎におりました頃はちょっと奥の方に屠殺場がありまして、そこへ牛が引かれていくのを私何度見たか知りません。子供の頃からですね、途中から足を踏ん張って動かなくなるんです。もう明らかに自分がこれから殺されるんだということをテレパシーで感じているわけです。それで奇妙な鳴き声を立てたりですね、本当にかわいそうだなと思いましたがね、そういうようなその悲しみや恨みの想念がその牛の体に染み込んでいるでしょうから、そういうのはあんまり食べない方が良いでしょうね。ですからアダムスキーが言ってますように、特にその食肉獣ならまだいいんですが、牛とかその他ヤギとかですね、草食動物です、草食動物ならまだいいんですが、食肉獣はもう大変危険であると。つまり、動物が他の動物を食べてその生きているような、そういう動物ですね。例えばライオンとかトラ、これは他の動物を食って生きていますから、ライオンの肉とかトラの肉はこれは食べてはよくないと。あるいはまた鶏にしてもそうです。鶏はあれはやはり一種の、こう同族を食べる鳥ですからね、生物ですから、非常に残酷なあれは鳥なんです。鶏というのは他のヒナをつついてそれ食い殺したりしますからね、本当はあまり良くないです。だから肉よりもむしろ鶏の卵を食べるぐらいでしたらまだいいでしょうね。第一、鶏っていうのは非常に知能が低くて、家の中へどんどん入ってきて糞をまき散らしたりするような常識じゃないですね、家の鳥は。だからあんまり感心しないです。それで今日はテレパシーの、動物のテレパシーのまたいろんな現象を挙げますとキリがないほどあるんですが、例えば最近もちょっと調べてみたんですが、腸に似たガという生物がいますね。ガ、あまり気持ちの良くないものですが、あのガの中には非常にそのテレパシーの能力を発揮するのがいて、なんとかいう学名でちょっと難しいガで名前が覚えにくいんですが、なんとかいうガはそのメスがですね、何キロも遠くにいるオスを呼び寄せるんだというようなのがおるんだそうです。でこれはどうしてその呼び寄せられるんだろうかということはわからないんだそうでして、多分匂いではないかという説と、それから何か電磁気的な放射線を放射するんではないかというふうに言われるんですが、わからないそうですね。でオスの方の何かの触覚を切ってやると明らかにもうその反応しなくなるということですから、やはり何か物理的なもんですね。この原因は2キロも3キロも先にいるオスがそのメスの方のガに、感応して、テレパシーで感応してやってくるというんですからね、相当なすごい能力を持っているわけです。で人間でももちろんテレパシーの能力は皆潜在しているんですが、人間は動物のように自然に即した生活をしていませんから、どうしてもその能力がもう衰えたり、あるいは内部で眠っていたりですね、眠っているのがほとんどでしょうね。そうしてまた普通の一般人はそんな能力なんか自分にはありゃしないと思っていますから、ないと思っている限り絶対にその能力が出てきませんです。ところがですね、人間のテレパシーのその現象、いろいろあるんですけど、最近も新聞によりますと、例のこの前、先月の28日に長野市でスキーバスが湖に落ちて25名の方が亡くなられるという大変な痛ましい事件があったわけです。特にそのうちの22名の方は福祉大学という学生さんだそうでして、 将来はまあ福祉関係の仕事をやって弱っている人を助けようというような人たちですからね、非常に立派な人物だったんだろうと思いますが、そのうちの一人の青年の方、学生さん、やっぱり失礼しました、口の中の天井の皮が今むけましてね、一人の学生さんが、やっぱりまあその犠牲者の一人ですが、それのお母さんが朝方夢を見て、夢の中でその息子さんが助けてくれというその叫んだ声を聞いたというわけです。でこれはおかしいことだというわけで、おりましたところ間もなくその死んだという知らせが入ったということでして、ちょうどその声を聞いたのは亡くなられた時刻の頃だったようですね。ですからこれはもうやはり明らかにテレパシックなその現象でして、まあ最後にその何でしょうね、苦し紛れにお母さんの名前を呼んだかどうかして、その強烈な想念が、自分の実家の方へ行ったんだろうと思います。まあ、その他亡くなられた方々のその遺族の方にいろいろ話を聞いて調べてみれば、いろんなそういうテレパシックな現象が出てくるんだろうと思いますがね、まあそういうことまでやってる暇がありませんので、ちょっと分かりませんけどね、何かいろいろみんなあったと思います。それで私たちはまあそういうようなそのテレパシーの現象というものをなぜここで研究して、また自分で力を開発しようとしているのかといいますと、これはアダムスキーが言っておりますように、宇宙的な人間になるためにはこのテレパシックな感知力、あるいはまあ今の遠隔投資とかですね、その他いろんなそのまあいわゆる超能力というようなものを身につけないと、つまり開発しないと本当の宇宙的な人間になれないということが今はっきり言われているわけです。まあ一般では言われていませんがね、アダムスキーの宇宙的哲学の中でははっきり言われているわけです。で確かにそうでして、一般人がとにかくそのお互いに争いあったり、まあ戦争やったり、あるいはまた、いろんな いさかいが起こったりしますのは、これはやはりその他人を理解できないからですね。人が何を考えているかわからないというようなことから猜疑心を起こす。そして猜疑心不信感が結局は争いのもとになります。だからそういうような争いを起こさないために根本的に重要なのは、他人の心を見抜くということですね。これが最も重要です。そうすれば危険な人物ならば、まずこっちからそれをはっきりと見抜いて避けることができるでしょうし、あるいは非常に立派な人物ならばということが分かったならば、こっちから近づいていろいろ教えを受けることもできるでしょう。そういうふうにして全世界の人間がテレパシックになれば、ものすごくその次元の高い立派な惑星になるんじゃないかと思うんですが、なかなかまあそこまでいかないわけです。いきませんが、少なくとも私たちはもうそういうようなことを知ってますから、まあ私たちだけでもこれを研究してそのテレパシックな能力を開発するということをやるならば、少しでもその輪を広げることになるんじゃありませんかと、あるいは少なくとも自分自身がかなり良い生活ができるようになるのではあるまいかということになりますね。それでいわゆる超能力というような単なる興味本位のことじゃなしに、本当にテレパシックな能力を発揮するにはどうしても万物一体とかですね、あるいは大宇宙との一体感というようなフィーリングを起こさないとダメですから、どうしてもそのようなトレーニングをやる必要があるんですが、そのトレーニングは後からやります、この後でやりますから、とりあえずここではアダムスキーのテレパシー開発法というこの名高い書物のこれの今日は22ページ、人間の4つの感覚器官というところを一つ解説してみようと思います。この人間の4つの感覚器官といいますのは何のことかといいますと、後から出てきますので分かりますが、これは目とそれから耳、鼻と口、 この4つですね。この4つが実は人間の心を形成するための非常に重要な主なものだということで、これが挙げてあるんです。人間の心なんてものは内部から自然に湧き起こってくると、まあ普通誰しも思いますが、そうじゃないんで、目はもう目を形成している細胞群が特殊な考え方を起こし、あるいは耳を形成している耳の細胞群がまた別な考え方を起こすというようなことがあるんだそうでして、そのためにお互いに目や耳がその仲違いしているわけです。そうして結局私たちの心、マインドといいますが、心が形成されるので心が定まらないわけですね。まあ後からまたそれ出てきますがね。23ページのしまいのあたりに見ますと、自分の周囲に起こる説明しがたい作用、すなわち外界に対する知覚力を超越するかのように見える作用に気づいたと。人間はですね、で自分の見たものに首をかしげながら、しかもこの現象を説明する肉体的感覚器官を持たないために、人間はこれを自分で考えついた領域、すなわち第六感ということにしてしまいましたと。これは今でも言われていることでして、何かそういう超能力的な現象があれば、ああそれは六感だというふうに言うんですが、この六感という言葉ほどこの曖昧なものはないですね。何か人間の内部にある神秘的な一つの感覚というような意味で使われるんでしょうが、非常に曖昧です。でアダムスキーによれば、これは全然古臭い理論で間違っているんだということを言っています。そこで24ページへ行きますと、自然界の活動を調べてみたところ、4行目のあたりですね、人間の推理力が干渉しないその自然界で、私が発見したのは万物は調和して働いているという事実でしたと。現象界でさまざまな姿を表している生命体を注意深く観察して、ある正確なパターンに従って働いている一つの英知、すなわち法則が存在するに違いないということに私は気づいたのですと。これはこの頃よく言われていますね。環境保全の問題で、山の例えば森林を大規模に伐採すると、もうたちまちその影響で他の生物たちが困ってしまうというようなことから、そういうことをあまりやらないようにというようなことが、この頃やっともその言われるようになってきたわけなんです。これをもうアダムスキーはずっと昔からこの本に書いているわけですね。そこで自然界の脅威という、込み出しを見ますと、南のそよ風に方向を漂わせるオレンジの木は、大気の状態を科学的に分析して温和な気候だけが生存に適していることを知るのではありませんと。この愛すべき木は自然の法則に従って自己の永続性を保障しているのです。従って自然界は、気まぐれに寒帯地へ種をまき散らしたりすることはなく、日光の暖かい土地にまくのですと。そうですね、オレンジというのはアメリカのこれは特産ですが、特にカリフォルニア の, あの暖かいところでこれはたくさんできますね。ですからロサンゼルスへ行きますと、このオレンジの実をそのまま潰して、何にも水など加えないオレンジ 100% のジュースを目の前で作って、飲ませてくれるところがあのファーマーズマーケットの中ありますがね、まあそれほどにあの素晴らしいそのオレンジのジュースがもう安くて大量に飲めるんです。でこのオレンジの木が自分で計算しながらどこへ種をまきゃいいかなというようなことを何も考えるわけはないわけでして、 もうごく自然に種がちょうどいいところへ自然にまかれていって適当なところに生えていくと、自然界のこの素晴らしい一つの、プロセスですね。それをここで言っているわけです。それから絶壁には頑丈なカシの木ががっちり生えていると。で、相当な重量でしょう。中には何十トンあるのもあるかもしれません。アメリカにはカシの大木のすごいのがありますからね。そこでその、根を張る場合はおそらくその体重が、ちゃんと支えられるように自然にその方向に根が張っているわけであって、ひっくり返るような根の張り方をするわけはないんです。これは松の木でもそうですね。そこで、ノコギリでもって大きな枝を一本切り取ったとしても自然界はもう一度その木の完全なバランスを取り戻すために新しい根を生やして直ちに重量の変化を補うだろうと。これはやはり、そうでしょう。それから小さな野生のポピーや斜面に点在するヨモギの茂みなどもすべてこれと同じ増加の原理を証明していると。みんなその自然の一つの、法則に従って生えているんで、点で勝手にデタラメに生えているんじゃないということはよく調べてみればわかるというわけです。それから今度は足元の草を調べてみたところ、私が謙虚に気づいたのは地上の人間はこの草の葉を作ることはできないということであったと。自然界だけがその種を発芽させその芽を硬い土の中から日光の方へ導き立派に成熟させたのですとこうありますね。確かにどんなに今その科学技術がすごく進歩してもですね、生きたあの草の葉、薄っぺらな草の葉一枚を人間が作り出すことは絶対にできないでしょうね。今度科学万博というのがありまして素晴らしいものが展示されるようでして、これは5月5日の茨城支部大会の翌日に、団体でもって見学に行くことになっていますが、まあ大変なものがあるとは思いますけれども、しかし人間が作ったこれは草の葉であり、あるいは花であるというようなものが展示されることはまず絶対にないでしょうね。できないんです。で、これは草の葉がどうしてできるかということは、これはやはりまあもう神様がお作りになったんだと、非常に単純な答えですが、もうそうとしか言いようがないですね。草の葉っぱでさえそれですから、ましてや人間の体なんてものが、これがその同じ人間が人間の体を作れるかといっても絶対にこれはできないですね。機械的にですよ。ところがアメリカでは小学校で人間は神様が作ったんだということを教えている学校がまだにあるというんで、珍しい学校であるかのごとくいつか新聞に出ていましたね。そういうようなもう唯物論の堕落しきった時代になったわけです。人間は神様が作ったという理論はこれ堂々たるものであって立派なもんですよ。それを嘲笑うような時代ですからね。だからもう世の中がもう乱れる一方です。まあそれはちょっと別問題ですかね。そこで26ページいきますと、もう根を張っているカシの木や足元の草の葉など全てが一つの宇宙の英知によって導かれ存在して示められていると。で、その他小鳥昆虫獣など全て皆そうであるというわけです。みんな本当は調和しながら その生きていくように創造されているんだと。そこで動物のビーバーというものがここで例を挙げてありますね。ビーバーというのはよくその自分でこうダムを、山の中の小さな渓流にダムを作って、それをその水をせき止めたりするような能力があるもんですから、アメリカではそのビーバーをパラシュートで飛行機からその山の中に落として、そうして そのわざとダムを築かせて、それによってその大洪水を防ぐようなことをやっているというわけですね。ところがそのビーバーは数学上の計算を行って完成したダムに本流が及ぼす圧力を計算するんじゃ算出するんじゃないし、全然機械類なんか全然もう使用しないです。もちろん全部もう自分の手と口でやってしまうわけですね。まことに偉大なその創造の脅威というもの、驚きというものを感じないわけにいかないですね。でこのビーバーというのは上野動物園にもおりますから、お暇な折にご覧になるとよろしいですね。ビーバーのコーナーがありまして、10匹ぐらい住んでいます。上野動物園はここからすぐそこですからね、いつかお暇な時に行かれましたら面白いでしょう。その他いろんな動物がおりまして、非常に楽しいですね。動物を見るのは本当に自然の世界ですから、下手な人間の世界なんか見るよりもはるかに楽しいですよ。蛇なんか巨大なのがいましてね、トグロを巻いているんですが、本当にあれは面白いです。まあ、こういうふうにその、動物界それから自然界ではもう整然とした調和のもとに、こういうようなものが創造されているんだと。そこで自然界の相互依存性というものがありまして、これは結局生物学者や動物学者の学者の方が詳しいと思いますが、全てもう無駄なものは何もないというようなことになるようですね。どんな動物でもみんなそれぞれの役割があって創造されているんだということになるようです。で28ページいきますと、最初の2行目に、もし昆虫が突然に姿を消したら地球上に一体何が起こるかはあなたは少しでも考えたことがありますか。おそらく生物と無生物の両方にわたって生命は停止するでしょうと。まずそれはもう大変なことになるでしょうね。だから小さな昆虫のような虫けら一匹といえども、これは創造主の一つの目的に沿って創造されたものであるということですから、それはかいわってやらなくちゃいけないと。ゴキブリでもあれは何かの役割は一応持っていると思うんですがね、よくわかりませんがね。で結局そのために、まあ、29ページでいきますと、最初のところ、実際にはあらゆる生命体はただ一つの宇宙の英知の表れであるということが悟れるのですと。そうして自然界の脅威を観察すればするほど自分が万物と一体であることを私はますます深く感じましたとありますね。生けるものすべてが同じ空気を呼吸しており、すべてが同じ太陽や風の祝福を楽しんでいるのであって、すべてがただ一つの根源によって生かされているんだと。実際差別というものは存在しない、万物は同じ自然の法則のもとに作られているのだということが書いてあります。でこの万物一体ということ、あらゆる生命体は一つの宇宙の英知の現れであるということを徹底的に自分の腹の中に叩き込んで、そうしてその万物一体のフィーリングを起こすようにしないと、テレパシーの能力が発現してこないというわけなんです。だから今こういうことをまず基礎としてこう述べてあるわけですね。でそのトレーニングはまた後でやりますからね。今はちょっとこの解説をやりますが、ここで動物はテレパシーの能力を持つところがあります。彼らは気候の変化が起こる前にこれを知っているというと。当然ですね、しまいのところ、29ページのしまいのところですが、地殻力が厳しい冬の到来をリスに知らせ、春まで生き抜くための余分の食料を蓄えるように警告している事実を私は今や見ることができたからですと。リスなんてものはやはり、冬のその、間もう外へ出られないもんですから、一生懸命に食料を蓄えるわけですが、冬になるんだということをもうなんとなくその知っていて、そうして まだ暑い季節のうちにしっかりとその食料を蓄えるというようなもう自然の本能が身についていると、やはりこれもテレパシックなその現象でもって冬の到来を知るのであろうということなんですが、まあ、そんなことは普通の動物ならみんな身につけていることですが、もっと不思議なのはネズミが地震を予知したり大洪水を予知したりしてもうずっと前からどっかに逃げてしまうという現象ですね。これは本当に不思議です。私も、まあ、前に何度かお話したと思いますが、私も実際そういう光景を見たことがありまして、昔私が田舎に住んでおりました頃、自宅のある日自宅の、その縁側のもう田舎の家、古い家ですからね、昔より縁側が後ろにあるわけです。非常に汚いあばら屋ですが、その縁側の下からある日ネズミ一族が5、6匹ゾロゾロゾロゾロ子供を連れて出ていくんです。あれおかしなことがあるもんだなと思っておりましたら、その、翌日か次の日でしたかね、大洪水がありまして、すぐ近くまで水が来ましたね。私の家は幸いその時は浸からなかったんですがね、だいたい水に弱い町で、あの島根県の増田というところですかね、とんでもない田舎ですけどね、水に弱いところで18年に大洪水があり、町の大半が流されて、それから一昨年7月にまた大洪水で流されて、とうとうあれで私の家はダメになりましたね。帰ってみたらもう倒れかかっていて、どうしようもない、危ないもんですから処分してきましたがね、まあ、だいたい水に弱いところなんですが、そのネズミが現れて、それからそのあくる日でしたか、水がまた出たんです。この時はまあ大洪水というほどではなかったんですが、しかし町の道路がもう大半が水で埋まってしまうというような状態になりましたです。あれも本当に不思議ですね。なぜ大水が来るということがネズミに分かるのか、不思議ですね。あるいは聞くところによりますと、船火事がその起こるような時にはもうあらかじめネズミにやっぱり分かって、そしてあの渓流柵を伝わってその岸辺の方へもう逃げてしまうネズミもあるんだそうです。まだその気候の変化を改めて感じるということはあるでしょうが、火事のようなものをあらかじめ予感する、予知するっていうのは本当に不思議ですね。でそういうふうにネズミはその明らかにテレパシックな予知能力を持っているということ。そこで人間はなぜこの探知力を、こんな探知力を持たないのだろうかということで、30ページの始めですが、この回答は無言で、しかも確実な知識となってやってきたと。受け入れようとしない人は宇宙の英知に対して自分の心を閉じているのだと。つまりこういうようなネズミがそういうすごい予感や探知力を持っているのは、宇宙の英知というようなものをにそのまんま素直に従って生きているからだということでしょうね。他の動物もみんなそうでしょう。だから動物はあまり病気にならないし、そして、病気のために苦しんで、動物同士がいろいろそのいさかいを起こすということはあまりないようですし、まあ、さっき豚の話が出まして、豚にはもうこの頃人間が非常にその薬品を混ぜた餌を与えたりするものですから、人間の手によって病気にさせられる豚が出てきたりするんですが、野生の豚なんてのはおそらく病気にならないと思いますね。病気になるのはまあ大体人間ぐらいのものであって、まあ、動物も多少はなるでしょうが主に人間ですね。そこで、最高の英知を知るにはというゴミ出しの次を見ますと、この最高の英知に気づくようになるのにどうしたら自分の心を開くことができるだろうかという疑問をさらにアダムスキーが起こしたわけです。そこでその次に非常に重要な、ことが、まあ、非常に重要な悟りが次に述べてありまして、30ページのしまいから5行目で、私は孤立することができず、むしろ万物と一体だったのですと。こういうことを悟って、この悟りによって次のことが明らかになりましたと。つまり万物が 人間の内部に貯蔵されていて、これは重要なところです。万物が人間の内部に貯蔵されていて、回答は人間が自分自身をよく知るようになるにつれて現れるということですと。これがこのテレパシー開発法の本の中で最も重要な部分の一つですね。万物が人間の内部に貯蔵されているというんです。万物がといっても物そのものじゃなくて、万物に関する知識、情報、インフォメーションですね、これが人間の内部に貯蔵されているというわけです。そこで自分自身を知れ、そうすればあらゆることがわかるだろうという有名な言葉を私は思い出しましたと。何時自身を知れというのが、これは有名な言葉として古代ギリシャの、哲学でよく言われている言葉ですね。これはソークラテスが言ったというふうによく言われますが、実際は古代ギリシャのデルフォイの神殿の扉にこれは刻まれていた言葉だということのようですかね。その扉はデルフォイの神殿の遺跡なんてまだ私見ていないですけど、いつか行ってみたいと思うんですけどね。だから自分自身を知れということは、要するに自分の内部に無限の知識が秘められていることを知ればよいんだということをここで言っています。じゃあ自分の内部に無限の知識が秘められていると、貯蔵されているというけれど、体の中のどこにそれがあるのかということになります。心臓にあるのか、腹渡かということになりますが、これは全身を形成する各細胞の中にあるということになるようですね。これは生命の科学の方で出てくるんですかね。独自腸の細胞がありまして、その中にそのあらゆる知識がもう貯蔵されているんだと。もっと厳密に言いますと、その細胞を形成する原子群の中にあると言えるでしょうね。だから偉大な発明家や学者が素晴らしい発見をしたり発明をしたりするのは、あれは要するに自分の内部の細胞からそういう素晴らしい知識が与えられるのを自分でキャッチするからであって、そのようにすれば誰でも素晴らしい発見ができるんだということになるようです。例えばアインシュタインという偉大な学者がいますね。あれなんかは何かこうある何の問題か知りませんが、非常に難しい問題が解けないので考え込んでいたところ、自分の指の指先からその回答に関するようなフィーリングが出てきたような、そういう状態があったということだそうです。それからある数学者はですね、ちょっと名前今思ってある数学者は、自分のやはり、何か数学上の問題で困った時に、回答がわからないで困った時に、イメージを描いて、そのずっとこう式を書い数学の式を書いていったんでしょうね。ところがどの部分かわからないんで、その部分に黒いテープがこう貼り付けてあって、そのテープの中から回答の文字が浮かんでくる光景をイメージを描きながらじっと見つめていたら、本当に浮かんできて分かったということのようです。あるいはニコラ・テスラというアメリカの偉大な科学者がおりまして、これは、過去世近世人だったと言われている人なんですが、大発明家ですね。トーマス・エジソンに次ぐほどの 大発明家ですが、このニコラ・テスラが、自動モーターを、自然に動き出す自動モーターを発明したんですが、その時はそのアイデアを浮かんだ時はどの時かと言いますと、夕暮れの太陽を見つめながら、ゲーテの詩を口ずさんでいたというんですね。そうしたらその太陽の、沈みかかっている光景を見ている時に、それがその発電機 の図面に見えたらしいんです。そこでこれだというわけで新しい 発明をやったというようなことが、まあ、今お話したことは最近のアメリカの科学雑誌のサイエンスダイジェストという雑誌に出ているのを私最近読んだんですがね、12月号に出ています。まあだからそういう偉大な科学者が何かの大発明をやったということは、その、自分で全く今まで存在しなかったものを自分で作り出したんじゃなくて、実はその知識が内部に与えられていて、内部の細胞が知っていて、そこから湧き出てきた情報をキャッチしたということのようですね。いわゆるその偉大な発明とか発見とか、みんなそういうふうに内部から湧き出てくるんだということのようです。じゃあその内部の細胞に、まあ、人間皆内部の細胞に素晴らしい知識があるわけですが、その知識を与えたのは誰かというと、これは宇宙全体に充満している宇宙の意識、宇宙の H というものですね。元はそうなるわけです。だからどんな素晴らしい発明発見の元のアイデアは全て宇宙空間に充満しているんだということになります。これはこの前いつかお話しましたように、数学の微積分の原理ですね、今は高校で教えますから誰でも知っていると思うんですが、これは元、ニュートンがあれを発見したと言われますし、あるいは一方そうじゃないライプニッツだというので、その発見争いが未だに続いているんですが、まあどっちでも構いはしないです。誰が発見したって、いいでしょうね。でそれはまあともかくとして、一方で全くイギリスの、ニュートンはイギリス人でしたね、あれは。イギリスで一人の人間がその微積分の原理を考える、まあ初めは平均変化率というものを考えていったんでしょうね。ところが全く別なところでヨーロッパのライプニッツが、あれはドイツ人でしたかね、確か。そうかな遠藤君、ライプニッツはだと思う。まあどこでもいいや。その一方全く別なところで、はるか離れたところでライプニッツという学者、数学の大学者ですかね、これが同じような原理を考えていて、そうして同じような頃に全く同じ原理を発見したということは偶然じゃないですね。やっぱりどっちも内部から湧き起こるそういう情報を同じ頃に与えられて、そうしてそれをキャッチしたということになるんだと思います。だからですね、こういうことが言える。そういう知識は、元の知識は誰の内部にもあるもんですから、そこでそれだけのすごい大科学者が、苦心して発見したものを今は高校で教えますね。微積分の原理2年生ぐらいで教えるんでしょうか。それを高校生が簡単に理解しますね。これは不思議なことですよ。ものすごい大科学者が発見、大科学者でないと発見できないようなことが一遍分かってしまえば、もう高校生にも簡単に分かるということは、その高校生の内部にもそれを理解する力が元からあるからです。細胞が理解力を与えてくれるからですよ。もっとも今の高校生が全部理論を理解しているとは言えないんだそうですがね、中にはわけわからずにそのまま卒業してしまうのが多いということを、まあ、数学の先生にいつか聞いたことがありますけどね。ですから皆さん方も何か素晴らしい発見しようと思えば、内部の細胞から与えられる印象、これをじーっとこうキャッチして、そうしてその、テラパシックなそういうような感知力を養うということでしょうね。それがいいと思います。そしてそのテレパシーのそういう情報伝達というものは、究極的にはこれは物理的なものでしょうね。いわゆる霊感というようなわけのわからないその神秘的なものではなくて、もう明らかにこれは物理的なものであるということは、これソ連の科学者なんかがもう研究して発表していますね。 ただそれがわからないんです。まだ物理的なものだとは言えるんだが、それのいよいよのもとは何かということはわからないと言っています。まあ、テレパシーのいろんな学問的な本がいろいろ出ておりましてね、そういうのを読んでみますのに結局解決はつかないようなことになっていますが、究極的には物理的なものだということははっきりしているということですね。まあ、とにかくテレパシーの現象は存在するんですから、初めに申しましたように今の、まさに生命が亡くなろうとする人が強烈なそのお母さんに向かってテレパシックな想念を送り、それをキャッチするんですからね、こういうような現象はあるんですから、これを我々は良い方向に一つその応用しようというわけなんです。で、31ページいきますと、しかし今や私は無言ではあるけれども、至る所に存在する宇宙の共通語に対する鍵を自然界が持っていることを悟りましたと。で、私の求める理解を見出し得た場所はこの現象の世界だったのですと終わります。ですからテレパシックなその能力を開発しようと思えば、私たちは自然界をまずよく見つめて、そうして万物が全て一体であると、本来一体であるということをよく認識して、そのようなフィーリングをまた起こすわけです。フィーリングを、そうしないとテレパシックな能力がなかなか出てこないということになるようですね。このフィーリングを起こすということはまた後で説明しますがね、これは言葉ではなかなか説明の難しいことなんです。で、32ページいきますと、最初のところ、私を存在せしめた創造主は力を伴った宇宙の英知であると。これがいわゆるその宇宙の意識とも言われるものですね。どっちで言ってもいいでしょうね。力を伴った宇宙の英知、あるいは宇宙の意識と言ってもいいです。で、創造主と言いますとちょっとこれ宗教的な響きがありますが、もうこれは他に言いようがないんですね。どう考えても、まあ、日本語に訳してもこれは元の英語はクリエイターとなっていますが、これは、どんな辞書を見ても創造主となっていますが、これ以外にも訳しようがないです。だから、宗教的じゃなくて、これは訳語としてもこういうふうな言葉が存在するんですから、これを使用したわけですね。で、人間は4つの感覚を持つ存在とあります。ここのところで次にまた重要なことがありまして、私の地上の両親は私の肉体の出生に対して一つの経路として役立ったにすぎませんと。実は宇宙の英知の中のこの力が計画を立てて私の肉体の建設を指導したのですとあります。ここのところをよくこの曲解してですね、アダムスキーは親不孝を進めているというようなことを言う人が以前ありましたがね、とんでもない話です。地上の両親は私の肉体の出生に対して一つの経路として役立ったにすぎませんということから、これは何か親は自分にとって何の関係もないんだというふうな、ふうに解釈する人があったんですが、そういうことをここは言ってるんじゃないんです。親には孝行しなくちゃいけないんであって、これは常識中の常識ですね。ここはもっと深い宇宙的な意味において人間がこの世へ出てくるのは、それは両親のためじゃなくて、もっと根本的には宇宙の英知というようなものが働いて、あの素晴らしい人体が形成されるんだということを言っているわけ。まあ、これは当然皆さん方よくお分かりでしょう。医学的には私よく知りませんが、とにかく人間の体が創造される、過程ですね、最初の卵子1個に精子が食らいついて、それからだんだん膨らんでいって、 次第に人間の体になるわけですが、あれいつか私テレビか何かで見ましたね。皆さん方もご覧になったことがあると思いますが、素晴らしい放送があったんですがね、本当にまあ神秘としか言いようのないことが整然と行われていると。いかに人間がその科学技術が進歩しても、あれと同じことはまず絶対にできないでしょうね。しかもその卵子に精子がその食らいつくときは、私はもう何かこう激突するような調子かと思ったら、そうじゃなくて非常にこう何と言いますかね、卵子という一個の単細胞が柔らかくこう、包み込むんだそうですね。まあそういう光景が確かありましたね。あれは本当のあれじゃなくて、そういうことを何かアニメ的に書いたものかもしれませんが、非常にその優しく待ち受けていて包み込むという、もう女性のそういう本能そのままに、本能そのままもあの卵子の時から表しているわけです。素晴らしい神秘的な話です。神秘的といっても心霊とはまた違いますよ。でそういうことから考えますと、もうこれは宇宙の英知というものが働いているとしか思えないと。でそういうことをだいたいまあもっとあの小学校中学の頃からうんとああいうことを教えてですね、人間の生命の尊厳性というものを教えるならば、中学のあの暴力ももっと、暴力事件ももっとなくなるんだろうと思うんですけども、もう今のあの教育は大変唯物論的で、生命というようなものの神秘さとかなんとかそんなことは教えないでしょうからね、ちょっと残念です。でその次いきますと、以上のような考え方を推し進めていくうちに、私は一大発見をしましたと。妊婦に向かって胎児が動こうとする時があらかじめ分かりますかと尋ねても、彼女はいいえと答えるでしょう。彼女は赤ん坊の動きを操作することはできないんだと。そしてそれが動いたという知識は、その行為が行われた後に警戒すなわちフィーリングとして彼女に湧き起こってきますと。あ、今動いたなということを感じるわけですね。で、したがって私たちがフィーリングと呼んでいる彼女の感覚を通じて母体に知識を伝えるのは、この HR 力であると。アダムスキーよくこの妊婦の例を出しますけどね、これは本当にあの、人間の創造に関して非常に神秘的なその宇宙の英知が働いているんだという良い例になりますね。確かにこのお腹の中の胎児がどんどん成長していって、時には動いたり、中には泣いたりする声を聞いたりするという妊婦もあるそうですが、本当にそんなのがあるかなと思うんですが、まあ、とにかく中でこう動いたら暴れたりするのがはっきりわかるそうですが、しかしそれをその母体である母親はどうすることもできない、コントロールすることはできないわけです。だけどしかし中では整然と育っていって、やがてパンクして出てくるわけです。非常にうまくできてますね。あるいはその妊婦であるその女性も、時には非常に酸っぱいものを食べたくなって、あの代々のまだ売れてないようなものを一生懸命食べたりすると。あれは医学的にはどういう理由があるの、ドクター？なんかあるんじゃない？よくわからない、今度調べといて。何かあれも一つの生理学的な重要な理由があるんでしょうね。でそれもやはり内部の何らかのそういう H ある力が働いて、今酸っぱいものを食べておく方がいいんだという一つの知識をというか衝動というか、そういうものを与えるんだろうと思います。で言い換えれば、その次いきます。言い換えればフィーリングは万物の内部にある想像力です。これは重要なところですね。フィーリングは想像力だと。したがってテレパシーが第六感だという定義は全く間違っていたと。人間は5つの感覚器官を持っているのではなく4つしかないんだと。もっとも感覚器官はまだたくさんあるんです。これは受容器といいましてね、英語でリセプターといいますが、たくさん感覚器官あるんですが、そのうち主なものを挙げれば目と耳と鼻と口と、この4つになるんだということをここで言っているわけですね。そこで最後の結論として、 3行目ですが、テレパシーが実際に働く第5感、すなわちフィーリング要素は、感覚器官ではなく万物に意識的な警戒力を与える HR 力なのですと。これがこの章の最後の結論です。この HR 力というような、あるいは宇宙のその意識とかですね、こういうことを今の教育では全くもう教えませんから、非常に教育自体が唯物論的になってきまして、人間を機械的に見るようになり、結局人を傷つけても何ともないというような風潮が、もうはびこってしまったわけですが、古代人はまだもっと、古代の人間はもっとこういうフィーリングを持っていたと思いますね。それはなぜかと言いますと、古代人はもっと自然に即した生活をやっていたからでしょう。おそらく今のように自動車の公害もなければ、騒音公害もないし、あるいはその他食べ物の汚染もないし、空気汚染もないですからね、原始的ではあっても非常にその自然な生活をやっていたために、そういうフィーリングがあったんでしょうが、残念ながら文明が発達するにつれて、人間は次第に感覚が衰えて、そして一寸先は闇というような、もうテレパシックな能力が全くその起こらないという状態になってきたということだと思います。まあ、だからといって私たちがその山の中に入り込んで仙人のような生活をするということもいかないですがね、そういうわけにいかないんですが、まあ普通の生活をしながらも、しかしトレーニングをやれば相当程度自分の精神を宇宙的に高揚させて、テレパシックな能力を開発することは決して無理ではないと思いますね。アダムスキーはさすがにもうパラマーさんの山の上の方へ長屋で住んでおり、あそこで十何年住んでいたんですか。そしてもう下界の騒がしいところを嫌って、あそこで、大自然とともに静かに暮らしていたわけですね。まあ、これから見ても彼が本物であるということは分かりますね。アメリカの文明の社会を嫌って山の中で暮らしていたんですからね、不便な電気も水道もないようなところで、やっぱり自分の精神をこの自然と一体化させて高揚させようという、まあ、愚道者によくありがちなことなんですが、そういう一つの、この対宇宙的な思考というものが非常に強かった人だと思います。まあ大都会に住んでいて夜な夜な赤提灯に入り込んでは、その酒を喰らい、うまいものを食ったりして騒がしいところで暮らしていたんじゃ、こういう宇宙的なそのフィーリングはなかなか起こってこないでしょうね。だから大都会に住む方々は誘惑に負けないように、その目と耳と鼻と口の感覚器官を極力コントロールしていく必要があるんですが、それはまたいずれ後で出てきます。それから、テレパシーを科学的に研究する学者は、これは案外昔からありまして、特にソ連が盛んなんですね。でソ連の学者の書いた本がいろいろあるんですが、その中を読んでみますと、テレパシーの能力を少しでもほんのわずかでも開発して、強めるには、コーヒーをその飲むと、あの中にカフェインが含まれていますが、これが多少その効果があるらしいということが分かっているそうです。で確かにコーヒー飲むと夜眠れないという人が多いです。私もそうなんです。私は昼の3時以後コーヒー飲んだらもう夜眠れないですね。3時までにまあ半杯ぐらい飲みはまだいいでしょうね。飲むなら絶対私は朝の間でないとダメなんです。すごくこう神経に触るわけです。ということは結局神経が非常にこう敏感になるということなんでしょうね。カフェインがそうさせるんでしょう。だからコーヒーを飲めばよいということがある程度分かっているそうですが、だからといって今ここで皆さんが、いや久保田がコーヒーを飲めばテレパシー能力出てくると言ったというので、 GAP の会員の方の中にそのコーヒー糖が増えてきちゃう、これはちょっと具合が悪いです。それから少量のアルコールも良いんだそうですね。科学的に言ってこれも、テレパシックなその神経の敏感さを発揮するのに良いということが分かっているそうですが、まあ、少量といっても飲むうちに次第に大量になってきますから、これもまああんまり飲まない方がいいでしょうね。それから風邪薬のアスピリンを 飲むとこれは悪いんだそうです。これはテレパシックな感知力または、そういう鋭敏な神経の鋭敏さをこの抑えつける効果があるそうでして、いわば鈍感になるわけです。鈍感に頭が鈍るんです、アスピリン飲むと。まあ、この頃はアスピリンというのはあんまり飲まないと思いますけどね。そういうことが科学的にいろいろ分かっているということが、あのテレパシーを科学的に研究した本の中に出ておりました。そして結局ソ連の科学者がその分かったことは、テレパシー現象というものは脳の物質的な本性によるもんだと、脳の物質的本性によるもんだということが分かったということなんですね。しかしこれはやはり脳だけではなくて、体全身にの細胞に関するものであって、それを脳が増幅しているんだということがどうも本当のようですね。脳が増幅している。で、究極的には物理的なものだということのようです。だから霊感とかなんとか、ああいうわけのわからないような神秘的な言葉はもう使わない方がいいですね。このトレーニングに入ることにしましょう。どうもありがとうございました。
久保田先生、どうも素晴らしいご講演ありがとうございました。